エモン守の恋はあのことがあって以来、ますます募るばかりで、激しい反問を日夜していった。鴨祭りの日などは、見物に出る公達が大勢で来て、誘い出そうとするのであったが、病気であるように見せて寝室を出ずに物思いを続けていった。夫人の女二宮には、敬意を払うふうに見せながらも、打ち解けた夫らしい愛は見せないのである。神や夫人の宮のそばにつれづれな時間を潰しながらも、心細く胃の中を持っているのであった。道場が持っている葵を見て、悔しくも罪を犯しける葵草を、神の許せる風しならぬに、悔しくも罪を犯しける葵草を、神の許せる風しならぬに、こんな歌が口ずさまれた。後悔とともに恋の炎はますます立ち上るようなわけである。まちまちから聞こえてくる見物者の音も、遠い世界のことのように聞きながら、退屈に苦しんでもいるのであった。女二宮も右衛門守の態度の誠意のなさを感じになって、それは何がどうとはお分かりにならないのであるが、ご自尊心が傷つけられているようで、物思わしくばかりおぼしめされた。女房などはみんな祭りの見物に出て、人少なな昼に寂しそうな表情を遊ばして、十三弦の琴を懐かしい音に弾いておいでになる宮は、さすがに高貴な方らしいお美しさと艶な趣は備わってお見えになるのであるが、ただ、もう少しの運が足りなかったのだと、右衛門守は自身のことを思っていた。愚かずら、落ち葉をなりに広い剣、縄睦まじき風しなれども。愚かずら、落ち葉をなりに広い剣、縄睦まじき風しなれども。こんな歌を無駄書きにしていた。もったいないことである。院が稀にお尋ねになった宮のところからすぐに帰ることを気の毒にお思いになり、泊まっておいでになったが、両夫人を気遣わしくばかり思っておいでになるところへ使いが来て、急に息が絶えと知らせた。院は一切の世界が暗くなったような気持ちで二条の院へ帰っておいきになるのであったが、車の速度さえもどかしく思っておいでになると、二条の院に近い王子はもう立ち騒ぐ人で満たされていった。邸内からは泣き声が多く聞こえて、大きな不祥事のあることは覆い難く見えた。夢中で家へお入りになったが、この二三日は少しお心よいようでございましたのに、にわかに絶息を遊ばしたのでございます。こんな報告をした女房らが、自分たちも一緒に死なせてほしいと泣きむさぶ様子も悲しかった。もう祈祷の壇はこぼたれて、僧たちも極めて親しい人たちだけが残っても、その他のは仕事じまいをして出ていくのに忙しい空を見せている。こうしてもう最愛の妻の命は、尽力も法力もどうしがたい終わりになったのかと、院は例えようもない悲しみを覚えになった。しかしこれはもののけの所業だろうと思われる。あまりに取り乱して泣くものではない。と院は泣く女房たちを制して、またまたいくつかの大願をお立てになった。そして優れた修験の僧を集めになり、これが決まった命数でも、しばらくその気を緩めていただきたい。不動尊は人の終わりにしばらく命を返す約束を衆生にしてくだすった。それに自分たちはおすがりする。それだけの命なりとも夫人にお授けください。こう僧たちは言って、頭から刻限を立てると言われる通りの熱誠を込めて祈っていた。院を互いにただ一目だけ見合わす瞬間が与えられたい。最後の時に見合わせることのできなかった残念さ、悲しさから、長く救われたいと言って、 ってお嘆きになるご様子を見ては、到底この夫人の後にお生き残りになることは難しかろうと思われて、そのことをまた人々の嘆くことも想像するに難くない。この院の夫人への大きな愛が御仏を動かしたのか、これまで少しの現れてこなかったもののけが、小さい子供に乗り移ってきて、大声を出し始めたのと同時に、夫人の息は通ってきた。院は嬉しくも思うしめされ、また不安でならぬようにも思うしめされた。もののけは僧たちに抑えられながら言う。みんな、ここから遠慮するがよい。院お一人のお耳へ申し上げたいことがある。私の霊を長く法力で苦しめておいでになったのが、無情な恨ましいことですから、懲らしめを見せようと思いましたが、さすがにご自身の命も危険なことになるまで悲しまれるのを見ては、今こそ私はもののけであっても、昔の声が残っているために出てくる私なのですから、あなたの悲しみは見過ごせないで姿を現しました。私は姿など見せたくなかったのだけれど、と、もののけは叫んだ。髪を顔に振りかけて泣く様子は、昔一度ご覧になった覚えのあるもののけであった。その当時と同じむくみさが心に湧いてくるのも恐ろしい前兆のように思われになって、その子供の手を院は衰えになって、前へお座らせになり、浅ましい姿はできるだけ人に見せまいとお勤めになった。本当にその人なのか？悪い狐などが故人を傷つけるためにでたらめを言ってくることがあるから、確かなことを言うがいい。他人の知らぬことで私にだけが天の行くことを何か言ってみるがいい。そうすれば少しは信じてもいい。因が好意になると、もののけはほろほろと涙を流しながら、悲しそうに泣いた。我が身こそあらぬ様なれそれながら、空おぼわれする君は君なり、恨めしい、恨めしい、と泣き叫びながらも、さすがに羞恥を見せる風が、昔のもののけに違うところもなかった。嘘でないことから、かえって疎ましい気が余計にして、情けなく思われになるので、ものを多く言わすまいと言わされた。中宮に尽くしてくださいますことは嬉しい。ありがたいこととはあの世からも見ておりますが、あの世界の人になっては、この愛というものを以前ほど深くは感じないのですか。恨ましいと思いしたあなたへの執着だけが、こんなふうにもなって残っています。その恨みの中でも、生きています頃に、他の人よりも軽くお扱いになったことよりも、夫婦のお話の中で、私を悪くお言いになったことは、私を悔しくさせました。もう私は死んでいるのですから、私が悪くても、あなたはよく取りなしていってくだすっていいではありませんか。そうお恨みしただけで、こんな身になっていますと、大仰な表示にもなったのです。奥様は深く恨んでいませんが、法の守りが強くて近づけないので、反抗してみただけです。あなたのお声もほのかにくたまることができましたから、もういいのです。私の罪の軽くなるような方法を講じてください。司法、度胸の声は私にとって苦しい炎になってまつわってくるだけです。尊い仏の慈悲の声に接したいのですが、それを聞くことのできないのは悲しゅうございます。中宮にもこのことをお話しくださいませ。高貴の生活をするうちに、人を嫉妬するような心を起こしてはならない。西宮をお勤めになった間の罪を、御仏に許していただけるだけの善行を必ずなさい。あの世で苦しむことをよく考えねばならないとね。などと言うが。 世の中に向かってお話になることも決まり悪く思いになって、もののけがまた出ぬように法の力で封じ込めておいて、病婦人を丘の室へお移しになって、